南寺ら皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することをべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
華義抄の71ページの67番ですね。はい、一緒に読みます。一つ字の即身成仏の法華宗を建立の時は、心棒を固く沸かして真杭の三号に少しも多臭に同ずべからずうんぬん、真号方棒に同ぜざる姿は、法華宗の僧は必ず実徳の上に五条の袈裟を書くべきなり、これすなわち誹謗法華家の人にやがて法華宗と見えて血縁せしめんためなり、もしまた実徳ばかりにて親族の際なき時は、信号が方々に同ずるにてあるべきなり、念仏無限全天魔真言亡国等の釈伏を少しも油断すれば、興行が方々に同ずる姿なり、かの釈伏を心中に油断すれば真言に同ずるなり云々。本宗の即身成仏は、天台宗の理の即身成仏に対して、明治文法下宗の字の即身成仏で真を元とするのでありますから、僧にも信徒にも真を旨として方々を限界しなくてはなりません。それゆえ真杭の三号にわたって、少しでも多臭と紛らわしいことがあってはなりません。身に方々でない姿は、本宗の僧は必ず外出には実徳を着て五条の袈裟をかけるべきであります。このことは方々の人々に、あれが富士門との僧かと気をつかしめて、やがてそれが消臭への血縁とならしめるためであります。しかしただ実徳だけならば、多臭の僧のみならず俗人も着るから、信望が明らかでないので、結局方々に同ずるということになります。口に方々でないことは、念仏無限全天魔真言亡国立国族と確固と断言することで、少しでも油断すれば興行が方々に同ずるということになります。意に方々でないと方々でないことは、常に方々を釈伏する念力を確固と保つことで、もし心中に油断しておれば、異行が方々に同ずるということになります。非常に大事なことですね。真杭三号ということですね。号というものは、宿号とか、上号とか、 不浄業とかいう時に業っていうものを使いますけども、何か悪い時に業っていうことを言いますね。癌とか、なんか治らない病気のことを業病というふうに言ったりするんですけども、業は善業と悪業というのがいい方にも悪い方にもあって、なんていうんですかね、我々のこの命のこの基本をなしているもの、これを業というふうに言うわけなんですね。ちょっと話は変わるんですけども、今回のこの妙譜が、同じような格好をしてますけど、2つあります。2つで1つですから間違いがないようにですね。一つは全国大会の特別号、全国大会のことをこの中心にあります。でこっちも全国大会のことが書いてあるんですけど、これは大会の全体ので、こっちの薄い方は信者さんのことを中心にこの作られたこの紙面ですので、2つ来て嬉しいなと思ったんですけど、お金の方はどうなってるのかっていう心配があるんですけど、そのことは何も向こうが言ってきませんので、今のところ問題がないんじゃないかというふうに思います。それから破れてた太鼓がですね、修理ができて、出来上がってきました。今宇都宮さんが叩いて分かるように、まだこれ新しいですので音が若いんですけど、いろいろ注文をつけてですね、腹に響くようないい音が出るようにしてくれというふうに、お願いをしました。で皆さん方はちょっと分かんないかも分かんないんですけど、太鼓には表と裏があってですね、こっちが表ですね、こっちが表の音ですね、こっちがこの裏の音で、裏はちょっと薄めに皮がこのしてあります。で裏はこの太鼓の音をよく反響させるこのために、このまあちょっと響くようなこの皮にしてあるわけですね。だけどもどっちもまあ打てますので、こっちが表がちょっと馴染んできたら、そしたら今度は裏を叩いて、ちょっと太鼓にこの馴染むようにこれ、まあ、叩くと緩んできますよね。でそれをこの繰り返ししながら、ちょっと厚めの方も薄めの方もだいたい10年ぐらい、持ちますので、前の太鼓は表が10年裏が10年ぐらい20年ぐらい、叩いて、ちょうどこの時期に破れちゃってだということなんですね。それで、仏具屋を通してですね、この太鼓を京都の太鼓の職人に、出したらですね、私はその太鼓の店は知らないんですけど、そこの人がですね、これは日蓮召集の太鼓ですねと言うんですね。真ん中だけがこの打ち抜かれている太鼓は日蓮召集の太鼓だというふうに、仏具屋にが言われましたっていうふうに言いまして、ああやっぱりね、何の商売でもやっぱり、何も言葉を交わさなくてもですね、その道具を通してこの分かるんだなということをですね、包丁を研ぐ人、館内や飲みを研ぐ人が、この人はこういう仕事をしてるんだなとか、こういう仕事ぶりなんだなということが、そういう道具を通して分かるように、分かるんだなということをですね、感じました、ですからどんな仕事でもね、もちろん生活でもやっぱり一生懸命やってる人はまたそれ以外のことにも通じて この物事が分かっていくんだなということを改めてですね、感じました。それからちょっと話変わるんですけど、皆さん方のところにもエホバの証人っていう人がこの訪ねてきますね。キリスト教の一団体なんですけども、でこの間というかしょっちゅう訪ねてきますから、こういうパンフレットを持ってね、訪ねてきます。だいたい2人組とか3人組でこの回ってきますね。で前も皆さん方にお話ししたんですけど、まあ時間がないときはしょうがないんですけども、ハエを追うように帰ってもらうということはやめてください。ちゃんと時間があるときには話してあげていただきたい。で私が話をするこの基本的なことはですね、その人に対してですね、実は私もあなたに目覚めてもらいたいというふうに願ってるんだということ、それからキリスト教の教えは神と人間の主従関係によってこの成り立っている、つまり人間は神の下僕奴隷という教えですと。ですからどんなに信仰しても私たちが神になれるという教えではありませんと。しかし私たちが信仰しているこの仏の教えは誰でも仏になれるという教えですと。だから私は信じてますと。平等である、自由であるということが教えとして説かれているのは仏教ですと。だから私はあなたは早くそのことに気づいてその信仰をやめて目覚めてもらいたいというふうに願ってるんですと。だからもし、まあ私はここお寺ですからね、もしあなたに時間があればここに訪ねてきていただくか、私があなたの家に行ってこの話をしてもいいですから、時間を作っていただければありがたいですと。皆さん方であれば私がお参りしているお寺に一緒に時間を作ってついていってあげますから、よく話を聞いてみてくださいというふうに言っていただければ、まあ5分もあれば、まあ、そうやって済むと思いますから、帰れ帰れ帰れっていうよりはですね、ちゃんとそれだけ言ってそれで帰っていただくと。そのことでひょっとしたら自分のやってる信仰はちょっとまずいのかなというふうに心に引っかかりを持つ人もいるかもわかんないですよね。この信仰をするまではいかなくても、自分は一生懸命やってるつもりなんだけども、やっぱりこの教えはちょっとおかしいのかなと、少なくとも自分がやっている信仰をおかしいっていう人がいるということだけは皆さん方の言葉で気づかしてあげてもらいたいというふうにこの思うんですね。で、まあくれるというものは私ももらうようにこのしてるんですけども、その お金がいるという時はもらいませんけども、ただだったらこのもらうんですけども、そのこのパンフレットを今回その来るたびに違うパンフレットですから。今回もらってですね、この読んだらですね、いろんなこと書いてあるんですけど、こう書いてあるんですね。死んだ人に希望はあるかという項目の中に、そのような疑問が生じるのは、人は生きたい、愛する人と一緒に生活を楽しみたいと願います。亡くなった愛する人に再び会えたらどんなに良いだろうと思うのはごく自然なことですというふうに書いて、その後に聖書はこう答えています。将来死んだ人の大半が復活します。イエスは記念の墓の中にいる者が出てくると断言しました。復活してくる人たちは 神の当初の意図通り、楽園となった地球上で生きる機会を得ます。従順な人たちには完全な健康と永遠の命が約束されています。聖書はこう述べています。義なる者たちは地を所有し、そこに永久に住むであろうというふうに書いてある。つまり死んだ人間もこの生まれ変わって復活、このその人間がその人間のまま復活してくるんだと。キリストも復活したんだからというふうに、その復活した時にはそこはキリストを中心にしたところの神の国だということをこの言ってるわけなんですね。それでね、みんな世の中の人はクリスマスとか言って喜んでやってますけどもね、全然キリスト教っていうものが何を説いてるかということは何にも分かってないんですね。白と赤のあのサンタクロースの格好が可愛いとか綺麗だとか、ケーキ食わしてくれるからって、その戦後の欠食児童だったような時の甘いものも食べさせてもらえなかった時に、ケーキで騙されてですね、それでそのクリスマスが楽しいというふうにこの思ってるんですけども、もう本当にそのキリスト教の教えっていうものはおかしいんです。間違ってるんですね。例えば、麻原彰晃が利用しましたけども、ハルマゲドン、最終戦争っていうのがありますね。この最終戦争っていうのと最後の審判っていう、この絵画とかそういうもので名前を聞くと思うんですけども、これはキリスト教の教えです。この最後の審判というのは、世の中の終わりに人類すべてが神によって裁かれる。全部の人間がこの神によって裁判にかけられる。そしてキリストが復活して千年王国、千年王国っていうのをですね、キリストが復活した日に死んだ正しいキリスト教の信仰をしていた人々も復活して、サタン、つまり神に逆らったところの魔物が牢屋につながれて千年間、そこから千年間キリストが平和の王国、これを千年王国というふうに言うんですけども、千年王国にキリストが中心になって君臨し、その後サタンとの戦争、ハルマゲドンを経て一般人の復活がその次に出現して、最後に審判、最後の審判がこの下されるという信仰。つまりキリスト教に逆らった者は地獄に落ちてそのまんま苦しめ、でキリストにこの逆らわないキリスト教の正しい信仰をした者は神と一緒にその天国でこの過ごすことができる。これが要するにこの最後の審判ということなんですね。そして善人は永遠の祝福を得て、悪人は永久の刑罰に定められると。永久って言ってる割には千年間しか言ってない。千年間、千年王国だから。千年だったら永久じゃないじゃん。千年過ぎたらどうなるということは書いてないんです、全く。これが要するにキリスト教の、だから今でもアメリカに行きますと、お金とか土地とか余裕のある人たちは、あの文明国の最先端と言われるアメリカでもみんな土葬を願います。それは復活するということをキリスト教の教えのもとに信じてるからです。だけど土葬すれば腐って虫が湧いて それで朽ち果てていくっていうのは当たり前のことなんですよ。だけどもあの人たちはそれを信じてその土葬を願うというふうにこのしてるわけなんですね。大聖人様のこのこれも終末思想って言って、大聖人の言われる末法思想も終末思想です。この世の終わりが来るということを説いている教えだって言うんです。だけど大聖人様の末法思想っていうのは、お釈迦さんが法をみんなに説いた時代から遠くなれば遠くなるほど人間っていうものは迷いっていうものが深くなって間違っていくと。だからこの末法というものを救うのはお釈迦さんじゃなくて、お釈迦さんの悟った南無法蓮華経の法でないと、このどうしようもないこの凡夫の集まり、人間の集まりっていうものを救う教えっていうものはお釈迦さんじゃなくて、このお釈迦さんが悟った法じゃないとダメなんだと。で末法は永遠だと、千年じゃない、永遠だと、久遠だというふうに説きます。だから一番のこの源のこの久遠願成本人名の法っていうものは、この一切の衆生というものを成仏せしめるところの一番の源の法なんだと。だからこのどうしようもない我々凡夫っていうものは、この真実の源の法というものを信仰しなきゃいけないんだというのが大聖人様の教えなんです。そして誰もが仏になることができる。そして悪人であっても地獄に落ちたとしても、そこでその苦しみの中からこの法というものに気づくことができれば、地獄に落ちた衆生でも仏になることができるということが説かれている教えなんです。どっちに救いがあるか、地獄に落ちたらもうそれでおしまいっていうキリスト教の教えか、地獄に落ちても南無法蓮華経の縁によって誰でも救われることができるという教えに救いがあるか、私は大聖人様の教えが信ずるに足る教えだなと思ってるんですよね、思うんです。だからその人たちに目覚めてくれということを、必ず時間がなくても目覚めてくれと、私はあなた方に目覚めてもらいたいんだよって言うんだったら3秒とかかんないからね、それは言ってもらいたいんです。どうしてもね、どうしても時間がなかったら違う日に来てくれというふうに言えばいいことですので、ぜひそのことをですねお願いしたいと。またエホバの証人でなくても他の宗派の人たちに対しても、今私が話したことは同じようにこの伝えることができる、この大聖人様の基本の教えですので、ですから一言でもそのことね、この大事にこのしてもらいたいというふうに思うんですね。さあそれでさっき言ったところのこの真悔、真悔ですね、真悔、いわ心ということですね。いわ心ですね。日蓮大聖人様の教えというのはこの、略下 解説のところに書いてありますけれども、天台宗の理の促進成仏に対してと。理の促進成仏っていうのはですね、化身滅地、化身滅地、化身滅地っていうのは死んだら灰になりますよね、お骨になりますよね。つまり人間は生きてるとね、ろくなことを考えないし、ろくなことしないよね。喧嘩なんかもね、 元気だった元気な時の方がよく喧嘩するね。もうね、自分でね、もうできないことはないと思ってるような元気な時はね、もう相手をね、もう何しろコテンパンにやっつけようというふうにね、年取ってね、若い時あの人にあれ言わなきゃよかったなと思うようなことを言っちゃうんだ。自分の力だけで生きてると思ってるから。でだんだんだんだん年取って足がもつれてきて、この杖とかね、人の力に頼んなきゃいけなくなると、どうも自分の力だけで生きてんじゃないなっていうことに気づいてね、それでね、若い時言っちゃいけないことを言って喧嘩したことをこの悔いるんだけど、もう遅いわね。向こう覚えてるからね、こっちはそんなこと言ったかななんて顔してても向こう覚えてるからね、もうダメだ。ああ、だから元気な時のもう喧嘩が年取ってからこの響いて取り返しがつかないね。そうやってみんなもうどうしようもなくて、もう反省をしてももうどうすることもできなくて、その死んでいかなきゃいけないということなんです。だから若い元気な時はもう言っちゃいけないやっちゃいけないこといっぱいしちゃうわけだね。で肺になったらもう何もできないから、もうそこで身動き取れなくて止まる、ストップするね。肺になる身、それからそうやってわけわかんないようなことまで知恵が及んでいくところの、そういう知恵というものが全部なくなる状態、そういうふうになくなる状態、死んで我々はこれがストップするように思うんですけども、実は法華経以前の教えは、生きている人間が迷いをなくして、そしてそういう欲望をなくして、そういう過ちをなくして、そしたら仏になれるということを説いたわけ。だからそんなことできるわけないよね。できるわけないけれども、理屈でそうやって説いたわけ。ね。理屈だけだったら何でもできるよ。ね。空中を歩く方法。右足を出して右足が落ちない前に左足を出す。左足が落ちない前に右足を出せば、みんな空中を歩けるわけ。理屈だから。ね？理屈じゃ空中を歩ける。現実は歩けない。現実は。だから、この化身滅知は理屈では、悩みがなくなる、迷いがなくなる、そういう煩わしい考え方がなくなる。なくせば仏になる。いうことを説いた。それを目標にしている宗教はいっぱいあります。いっぱいあるね。山伏が六根症状六根症状って言ってるのも、六根症状っていうのは我々のこの命っていうものをで作ってるところの目耳鼻舌口心、この六根っていうものが症状になれば症状になればっていうふうに、それをずっとお題目にして山へ登って、それで心が現れて綺麗になって仏になれるっていうことで、あの人たちはやってるんだけども、山降りたら一緒だ。山登ってたって迷いがなくなるなんてことはないね。だから理屈としてはそうなんだけど、仏にはなれないということは、理屈でそうやって説いてるということは、道徳的な行を行うということで仏になれるとね。いいことをして悪いことをしない、そしたら仏になれるというふうに法華経以前の教え、天台宗の教えでは、それを理の即身成仏というふうにして、化身滅知の教えとして説いたわけだけど、大聖人様は法華経はそんなことを説いてるんじゃないんだと。天台も法華経を基礎に置いたんだけど、そういう読み方をした。だけど大聖人様は法華経はそんなことを説いてるんじゃないんだと。天台が説明したことよりも、もっと深い教えが法華経には説かれてるんだと。つまり我々は 地獄ガキ畜生修羅人間天上消耗円覚という十回の命を持ったまんま、そういう悩みや迷いやそういうものを抱えたまんま、南無法蓮華経の仏の命も抱えてるんだと。だから地獄ガキ畜生の命を抱えたまんま、仏の命も抱えたまんま仏になることができる。そのためには南無法蓮華経の法というものに縁をする。信じたり疑ったりの繰り返しでも南無法蓮華経の法というものを自分の心にどれだけ縁をしてどれだけ入れていくかということが大事なんだと。ね。気づいたり忘れたり、気づいたり忘れたりの繰り返しだけども、この妙法の南無法蓮華経の仏の命に気づくということが大事なんだと。これを名字文法下士の字の即身成仏というふうにこの大聖人様は説かれて、十戒五愚の凡夫の成仏、これを説いている教えでなかったら、さっき言ったように右足が落ちる前に左足、左足が落ちる前に右足ということをずっと信じて、それをできないことを願ってやってることと同じだと。ダメなんだと。現実は地に足をつけて、そして空中を歩くことができない凡夫が仏になるということがどういうことかということを正しく認識するということができる教えでなければ、本当の真実の教えとは言えないんだということなんです。だからこの日蓮大聖人様の教えは、信ずるということが根本なんだと。自分の命に仏の命っていうものが備わっているということを信ずる。信ずるということは受け入れるってことです。受け入れる。ね。赤ちゃんがね、おっぱいを飲んでる。受け入れる。信じてるんだ。ね。おっぱいが何かなんていうことは赤ちゃんは分かんない。だけども、それを飲むことによって、日一日と大きくなって、ね、親の愛情として信じてるから、それをただひたすらするわけ。信ずる。私たちもこうやって呼吸してるけども、ニュースなんか見てるとね、中国の空気はひどいけどね、日本の空気、僕ら信じてるから。最近水は浄水器とか言ってあんまり信じられてないけども、まあそれでも信じてるからね。よその国行って水道の水飲めないか分かんないけど、まあ日本の水道だったらまあ飲んでもまあ大丈夫だろうと信じてるから飲んでるわけ。いちいち疑って、この呼吸をしたら大丈夫かなって疑ってたら呼吸できないし、この水飲んで大丈夫かなと思ったら飲めない。信じてるね、つまり受け入れる。この信ずる、つまり南無法蓮華経の仏の命というものを感じる。ね。そのことが一番の基本だということなんです。一番の基本。ね。だから、身は行い。ね。口は我々がこう喋ること。心。ね。つまり、行と、それから、南無法蓮華経を唱えるということ。それから、心。これ全部、身も南無法蓮華経、口も南無法蓮華経、心も南無法蓮華経というふうに、この三つがきちっと重なり合って、初めて本当の信ずるということになるわけ。 だけど心っていうのは目に見えないね。心っていうのは私は心じゃ信じてるんだよというふうに言っても、やってることはめちゃくちゃだっていうんだったら、どうもあの人はね、口じゃ、まあ、信じてるっていう、まあ、ね、信じてるっていうから本当に信じてるのかな、うん、信じてるんだろうなというふうに思うんだけども、身はよそのお寺にお参りしてるとね、それから口は波阿弥陀仏でもいいんじゃないのと言ってる。そしたらどうも心は南無法蓮華経を信じてるんだよって言っても、どうも違うんじゃないかなと。これ真空位バラバラだね。それじゃいけないわけ。私たちの中にも私は南無法蓮華経を信じてますというふうに言うんだけど、身の行いはサボってばっかり、サボってばっかり。口もあんまり、さっき言ったように、いや他の宗教でもいいんじゃないかねというふうに口も言ってると。南無法蓮華経もあんまり唱えないし、南無法蓮華経のお経もあんまり唱えないと。そうするとどうもその話がこのバラバラになってややこしくなってきますね。だから私たちは一番大事なのは心だって言うんだけども、この心を表すために身の行いも口の行いも、この心というものを表現するためにこの真空というものがちゃんと備わってないといけないということなんですね。これは皆さん方が生活していく上において、今日は誰々の結婚式だと、身内の結婚式だ、結婚式には結婚式の服装、お葬式にはお葬式の服装で行きますよね。それは私はこの人が結婚するということを祝うために来ました。心を表すためです。身でも表さなきゃいけない、口でもおめでとうと表さなきゃいけないね。そうすると、ああこの人はもうね、私たちを祝福してくれてんだなというふうに心が伝わるわけ。お葬式にね、なんかパーティーみたいなドレス着てたら大変なことになっちゃうよね。本当に自分はこの人が亡くなって悲しみの心でここに来ましたというには、それなりの喪服を着て行かなきゃいけないわけだね。私は悲しいという心を身でも口でも、この度はね、ご愁傷様ですというふうにして示さなきゃいけないわけ。だからこの三つっていうものが揃うということは、信仰だけのことじゃなくて、この世の中で生きていく上において当たり前に大事なことなんです。当たり前のことなんです。ね。だから、誤解を与えるような身、誤解を与えるような口、っていうものがあってしまったならば、この心が信じてるっていうことが嘘になってしまう。いうことなんです。だからいつも皆さん方にお願いをするように、お宴式の時はのこの服装は礼服に準ずるものをしてもらいたいとね。つまり1年を通してこの日蓮大聖人様の信仰をしていく上で、一番大事な日に一番大事なものをこの真空でこの表してもらいたいね。さっき言ったように、身内の結婚式やお葬式に出る時にはそういう姿をするのに、お会式にはそういう姿が取れないということだったならば、それはこの信仰の上においてもまずいじゃないかというふうにこの思うわけなんですね。でこの日蓮聖宗のこの坊さんも信仰のことでこの出かけるときにはちゃんと日蓮聖宗の坊さんだっていう格好をしてこの行きなさいと。そうすればそれが南無法蓮華経を解かなくても、ああ日蓮聖宗の坊さんだなということの縁を結ぶことができるかもわからないね。 別に私がそのスーパーに買い物に行くのに衣を着ていく必要はないよね。別にそれはスーパーに行くんだから。だから信仰のことで出かけるときにはその礼拝の中でこの南無法蓮華経の縁を結べるようなそういう姿を示しなさいと。それは当然のことだね。ええ、スーパー銭湯かなんか行くのに衣着てったらおかしいからね。この人何どうしちゃったかなって逆に誤解されちゃうよね。だからそういうふうにちゃんとその姿で示す。皆さん方はそういう制服はないけども、だけどもいつどういう縁を持って人に接してもまず一番に坊さんにそういう姿をしなさいということは、一番に法というものを伝え釈迦するということの一番の条件は自分が南無法蓮華経の信心をしているということを恥ずかしそうに隠すということが一番いけないことだと。あなたは何の信仰をしていますかって言われたときに、いえ、まあちょっと言いたくないんだよねと言うんじゃなくて、私は南無法蓮華経の日蓮大聖人様の日蓮聖宗の信仰をしていますと。ね。そのことを包み隠さずきちっとこの伝える。もしそこで相手が、ああ、やっちもないことしてんですねと。くだらないことやってんですねと。そんなことやめたらどうですかっていう反応か、ああそうですかという反応か、それはどういう教えですかっていう反応か、それはわかりません。わかりませんけれども、そのことが縁になって、今言ったように、それはどういう教えなんですか、どういう信仰なんですか、ちょっと聞かせてみてくださいというふうに言われたときに、この信仰はこうこうこういう教えですから、私は自分の信念としてこのやってるんですと。家の信心だとか親がやってたからじゃなくて、私は本当にこの心からこの教えというものを信じて、そして今までやってきたんですということを伝えるきっかけというものがありますよね。だから絶対にこの信仰というもののこの思いというものをごまかしたり隠したりということをしちゃいけないと。坊さんに坊さんの格好をして信仰の場合は出歩けということは、皆さん方自身はそういう格好制服はないけれども、そういうふうな心構えで生きなさいということなんです。そして口に念仏無限前天魔真言亡国立国族と確固と断言することで、少しでも油断すれば興行が工房に動ずるということになります。これも念仏宗でも真言宗でも立宗でも他の宗教でも、我々は成仏するということができないんです。南無法蓮華経の法でなければ成仏することができないんだとね。そしてもっと詳しく言えば、そういう宗教では成仏できないから、そのことに気づいた方がいいですよ、やめた方がいいですよ、何でも手を合わせて拝むということは矛盾しているからしない方がいいですよということをこの伝えてあげるね。信心しててもさっき言ったように、自分がこの信心をしているということを隠しちゃいけないと同時に、もう一つは、あの人はあの人で南無阿弥陀仏を信じてんだから、まああの人は勝手にやればいいわと、いちいちその人がやってることを口出ししちゃいけないから、人間として大人として失礼だから黙ってよと言うのはダメだって言うんです。言わなきゃいけないとね。そのことをきちっと、間違ってることは間違ってるっていうことをきちっと言わなかったならば、自分もこの口が方々に動ずる、方々予動罪をしている。間違いを見てそれを黙っていれば、間違いを認めたことと同じだと。それはダメだということなんですね。 そして心に方々でないことは常に方々を釈伏する念慮を確固と保つことで、もし心中に油断しておれば異行が方々に動ずるということになりますね。このね、法を説く、法を伝えるということはね、ものすごいね、もうなんていうんですか、身が震えるほどこの勇気がいるっていうか、この緊張するっていうことありますよね。ね、もう世間で言えばね、若い人がね、もうなんかプロポーズするようなね、結婚してくださいって、もうなんか絞り出して言うような、そう、そのぐらいの勇気がいるよね。ね、大変なことですよね。だから、この人にね、この南無法蓮華経の信心のことを言いたいな、言えばいいな、言おうかな、どうしようかな、迷ってるうちにね、5年10年ぐらい平気で過ぎちゃうんだ。ね、たった一言言うだけでも本当に勇気のいる大変な、ね、もう身がぶるっちゃうほど大変なことなんです。だけどそれを勇気を振り絞ってこの伝えるということが大事だと。それをこの真悔のこの意、心だって言うんです。心だ。自分がその勇気を振り絞るにはそれ以上に信ずるっていう心を持ってなかったら言えないって言うんです。言えないね。これでね、ある信者さんがね、こう言うんですよ。釈伏するとね、それからずっとその人のこの心配して面倒見なきゃいけないから私は言えませんって言う。そんなことを言っちゃダメだよね。面倒見るったって生活の面倒見るんじゃないんだから。だから本当にこの伝えて、その人がするかしないかっていうことはその人が決めることだからね、どんだけ教えても本当にその教えた通りにやってくれるかどうかということを、そんなことまで責任取れないからね。だから一生懸命伝えるね。人間はみんな一人一人だから、その人背負、全部を背負って生きていくなんてできるわけないんですからね。だからまずこの伝えるということが大事なんだ。そして今日話ができたのにな、だけどできなかった、じゃあ次はしようという気持ちでずっとそのことを思い続けて、この生きていくということを常に方々を釈伏する念慮を確固と保つことでっていうふうに、まあ新田聖人は解説してるわけね。いつも、いつでも、どこでも、その話を、このしていける勇気っていうものを、いつも磨いて置いとかなきゃいけない、ということなんです。ねえ。この間ね、ある信者さんがね、僕にね、こうやって言うんですよ。その、家で法事したときにね、その信心していないこの身内がね、その集まったと。で住職にね、お経の後ね、この日蓮召集の信仰についてね、その話してもらいたいと思ってたのにね、話してくれなかったとね。だから息子は信心しなくなったと言うんですよ。だけどね、その人に言ったんですよ。その何々さん、あなたの家に限らず、私はよその信者さんのところ行っても、法事の後に話をするっていう話はね、5分か10分 まあ、長くても10分この信心のそのかいつまんだ、私は世間話に毛が生えたような世間話に流されるような話はもちろんしませんけど、だけどもこの信仰を一言で伝えるということはできないから、だからこの信仰のもう本当に一かけらのその話を5分か10分このすると。だけど法事の前にこういう話をしてもらいたい、こういう考えの人がいるからこういう話をしてもらいたいとかいうふうに言われれば、そういう求められた話をこのするつもりで、その当然よく考えてこの望みます。でもその人のその考えというものにぴったりその当たって、うん、それだったら信仰しようというふうな誰した話かどうかということは、それは僕は分かりませんと。ね、その人が求めている、その人がどうしてもご聞きたいということと、ぴったり僕が話したことがぴったり一致するかどうかということは、それは分かりませんと。でも、法事以外の時にも、何遍も、ここに来てもらって、こういうことが分かんない、こういうことが納得できないというふうに言っていただければ、私は何歩でも、その話をしますと。ね。ピタッと合うというのはね、金銭というんですね。ことに銭と書いて金銭、金銭。つまり音楽のまあことではなくてもいいんですけども、ギターでもピアノでも何でもいいんですけども、一つの音に触れただけでその人の人生が変わってしまうっていうようなぴったりしたことってあるんですね。だけど我々はここが金銭だって分かんないから、さっき言ったように数打ち当たるで言い続け伝え続けるしかないわけだから、ピタッと来なかった、もう私は信心する気ありませんと言うんじゃ、それじゃもう身も蓋もないから、だから本当にそのことを私たちは、ああ100遍言ってもダメだ、1000遍言ってもダメだ、でも1001回目にはここに触れるかもわからないです。1回でもダメだけど1001回目っていうふうに1001回続けたから、ああそういうことなんだっていうふうに気づいてくれるかもわからないです。ね。だから常に私たちはそういう志、心というものを持ってその生きていかなきゃいけないんだ。心を根本とし、聞くという縁を根本とするということはそういうことなんです。ね、言い続け、伝え続け、南無法蓮華経の種をまき続けるということがこの日蓮大聖人様の信仰によって一番大事なことなんだということを大聖人様は説かれていることなんです。だから信仰はその国が強制的に国教としてそういう宗教になったとしてもダメだ。武力や権力でもって信仰をさせてもダメです。自分自身が信ずるっていう気持ちでなかったら信仰というものにはならないです。だから全世界の人が信仰するということが高専ルフだということを創価学会の中でずっと教え込まれてきましたけども、そんなことは絶対にありえないんです。人がやればやるほど、多くの人がやればやるほどやりたくないというへそ曲がりは世の中にいっぱいいるんです。だからね、だから本当に自分自身が心の中で信ずるっていう気持ちを持たない限りは、信ずるっていうことが全世界の人につながっていくっていうことはありえないんです。だけど縁は全世界の人に伝わります。縁は どんなに信仰したくないっていう人でも聞いたことがあると。この縁は抗戦力できるんです。これが大聖人様の教えなんですね。だから子供や孫や縁する人々にもう100遍も200遍も言ってきたからもう言っても無駄だと言うんじゃなくて、100遍でも200遍でも300遍でも1000遍でも2000遍でもそのことを伝えるね。それをこの大事にこのしてもらいたいというふうに思うんですね。本当に不思議ですよ。前も話したけどもね、もう新人が大嫌いな子供がいたんですね。その子女の子でした。それで結婚して家を出た。そしたら自分の家では祭りもクリスマスもやっちゃダメだ。親がこの大聖人様の信仰の上でそういう生活をしてた。もうそれが嫌で嫌でしょうがなかった。それで結婚したらもう難病法蓮華経から離れて自由に自分の家庭を築いてやっていけるというふうに思っていた。子供ができた。旦那や向こうの旦那の方の家が神社に初参りでお宮参りで連れていく、七五三で連れていく。そこでその女の子は気づいた。世の中の人は何でも拝むんだなと。うちは南無法蓮華経しかダメだって親だったと。南無法蓮華経大嫌いだけど信ずるものは一つじゃなきゃいけないということは分かってたと。何でも拝む、おかしい。そこで南無法蓮華経の縁が芽生えたわけ。私は何でも拝むという生き方は嫌だと。親がやってた南無法蓮華経がまともだと思うと、そこで気づいたわけ。そこからその人信仰するようになった。旦那や旦那の家の親を敵に回してその人頑張ってる頑張って言ったらおかしいけどね。だから本当に分かんない、本当に分かんない。みんながみんなそういう人ばっかりじゃないと思うけども、でも本当に何が縁で何が南無法蓮華経のこの目になるのかということは、これは本当に分かんないことなんですね。だから私は本当にいつも言うように南無法蓮華経の釈伏の縁というものは一つとして無駄なことはないということ、そのことをこの皆さん方にもですね、このよく理解してもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方で分かんないことがあれば、今日は本当に分かりやすい話でした